教えて坂上先生。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。
生命保険に税金でしょ、資産運用や財テク、こんな難しいこと誰か簡単に教えてくれないかな。育児や老後の資金計画だって心配だし。
はい、私が坂上満です。難しいものを分かりやすくご説明いたします。
あら、頼もしいわね。
あなたの身近な相談相手、坂上満税理士事務所。
この時間は難しいものを分かりやすく面白く、坂上満税理士事務所グループの提供でお送りします。毎月第2、第4水曜日のこの時間は、税金、資産運用、財テクからダイエットまで、あらゆる難しいと思われている話題を分かりやすく教えてくれる、教えて坂上先生のコーナーをお届けします。教えてくれるのは坂上満税理士事務所所長、坂上先生です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日はどんな話題でしょうか。
まあ、ちょっと話題入る前にですね、今日はうちのホームページの話をちょっとしたいと思うんですけど、坂の上で入れると、もう日本中でもあまりない名前なので。
そうですよね。
私の、ホームページが一番上に出るようになっています。
坂の上の能がまた変わってますよね。
そうですね、
野原の能、ね、
入りますよね。
はい。
で、そのホームページのね、いろいろ解析をしてもらってる会社があるんだけれども、いつも何曜日が一番多いのかっていう話でいろいろ分析をしてもらってるんだけど、やっぱり水曜日が、放送ある内に関わらず水曜日が一番、多いようですね。
なるほど。
ありがとうございます。いや、皆さんがほんまにこの場を借りて、お礼を申し上げたいところでございますが、はい。ホームページのことは、あれですね、あれなんですけども、ごめんなさい、もう一つあるんだ。ホームページってね、いろんなコーナーを僕作ってて、150ビューぐらいあるのかな。で、その中で、このコーナーが一番、アクセスが多いですっていうのがある。ダントツでラジオ高
野して、ありがとうございます。
うちのホームページのその教えて坂上先生のところが一番よく見られています。
ありがとうございます。
で、あれ、実は音声もね、ちょっと1ヶ月遅れぐらいで載ってるんだけど、あれのおかげでですね、平均その滞在時間といいますかね、うちのホームページに見に来てくれてる人が何分そこにいるかっていうのがあるんだけど、ものすごく長いらしいですよ。大変ありがたい限りでございますね。
はい。
で、まあね、結構ね、東京とか大阪とかで、あの辺からのアクセスも多いようですよ。というのは、僕がそういうとこ行くじゃないですか。
はい。
で、懇親会とかでベラベラと話してるじゃないですか。
はい。
で、僕名刺にね、この書いてあるの で、
ね、
興味を持つんですよ。
はいはいはい。
そうすると、おそらく僕が東京行った、その次の次の週ぐらいには、おそらく東京のアクセスがポンと、
なるほど、
京都とか大阪行ったらその次の週ぐらいがポンと高くなっちゃうんですよね。非常にありがたい話でございます。
はい。
はい。というわけでですね、今日は、本題に移らせていただきますと、全然違う話をしましょう、今日はね。仕事とかそういう方もあるんだけど、
はい、
今日はですね、幸せになる方法、そういう方法をちょっと皆さんに考えてみたいなというふうに思うんですね。桶谷さんは幸せと成功、どちらもね、普通の人がなりたいな、こういう状態になりたいなって思ってるものだけれども、幸せ者になりたいのか、それとも成功者になりたいのか、どっちか一つだけ選べと言われたら、どっちがいいですかね。
幸せになりたいです。
幸せになりたいですか。
はい。
素晴らしい、ね、幸せになりたいですね。これね、いろんな人に聞くんです。
はい。
10人中6、7人は幸せになりたいって答えますね。では、桶谷さん今幸せだって言ったけど、成功を選ばなかった理由を教えてください。
成功、なんか成功って言って思い浮かべるのが、仕事での成功、仕事がうまくいってるかうまくいってないかで考えちゃうんですけど、でも私は仕事よりも普通に結婚して子供を産んで旦那さんと一緒に育てて幸せな家庭を築いていく方が、それはなんか成功っていうよりも幸せだなっていう 感じることかなと思って、ね、幸せになりたいなと思います。はい、
大概この10人中6人、7人は幸せになりたいと答えるけど、大体そういう答えなんですよね。
はい、
で、まとめると、うん、幸せっていうのは女の人は大体結婚とかそういうことをね、イメージするんだけど、じゃあ幸せ何って聞くと、大体、自分だけで達成できるものとか、ほんわかしているとか、こうイメージがいいんですよね。ね、人にあまり関係がないとかね。で、色にするとピンク色かなんかそんなのイメージあるでしょ。じゃあ成功っていうのはどんな感じがするっていうと、例えば人の犠牲の上に成り立つとかお金とかね、ギラギラしているとかね、はいはいはい、自分のことだけが考えないとか、そういうイメージがあるだけ、ね、で、まあ、今日は幸せだけにしようかなと思うんだけど、まあ、あるこの定義づけをしていくと、10人中10人が成功の方がいいですって言うんだけど、まあ、今日は幸せをやりましょうね、はい、幸せになるためにやるべきことっていくつあると思います？
そんな幸せになるためにやるべきこと、
いくつかあるんだけど。
いくつかあるんですか？
そんな多くないですよ。
なんだろう、私はお料理を勉強するとか、家事とかをこなせるようになるとか、ね、
そうすれば幸せになれる。家事ができれば幸せになれるんだ。
いや、わかんないですけど、
はい、じゃあちょっと幸せっていうものについて考えてみますね、実は幸せになるためにやるべきことは、たったの一つしかないんですよ。
なるほど、
1個だけ、1個だけです、
はい、
ね、じゃあ幸せってどういう状態なのかをちょっと考えてみますね、ボケ谷さんの好きな男性有名人を一人挙げてください。
男性有名人、
小田裕二さんですか？あ、じゃあ小田裕二さんにしましょう。
はい、
じゃあボケ谷さんがもう見るのも嫌、この人がテレビに見てるのも消したくなるわっていうほど嫌いな男性有名人を挙げてください。
有名人、
出川哲朗さんですか？はい、そうですか。まあ、そういうことにしましょうね、はい、そしたら、ボケ谷さんが、ね、小田裕二さんが大好き、出川哲朗さんは、まあ、ちょっと、生理的に入れつけない感じがする、ね、そういう状態で、小田裕二さんと彼結婚したかどうか知らないけど、ラブラブな関係になることができたとしたら、これはボケ谷さん幸せですか？幸せ大好きなんだよ、その人の。
いや、でもその、なんていうか、私一回ちょっと身の危険を感じたことがあって、その人がいると思うとまたなんかされるんじゃないかなって思うとすごい不安で。
あ、そうですか、
はい、
いや、別に小田裕二さんなくてもいいですよ。
だから小田裕二さんと例えばラブラブになったとしても、その出川哲朗さんみたいな人がこう私に何かをし続けてる限りは、本当に幸せかどうか。
そういうことは僕言ってないんですけど、こんな深い話ではないんですけど、そういうこと言っちゃうと幸せだ、永久になれないんですよ。だって幸せをつかもうと思ったら誰かがね、邪魔しにくいんじゃないかって考えると、永久にならないんですよね。まあ普通はそこで幸せですっていうんですよ。じゃあね、逆にね、出川哲朗さんのような自分が提言を受け付けないっていう人と、ラブラブな関係にさせられてしまったときに、あなたは幸せですか、それとも幸せですか？
幸せじゃないです。
それは幸せですよね、ところが世の中には逆の人もいて、出川哲朗がもう大好き、
はいはいはい、ね、
だけど小田裕二みたいなのもう身の毛もよだと嫌いっていう人もいるわけ、
はいはいはいはい、
ね、でその人は逆でしょ、出川さんと一緒になって、ね、してあげると幸せ、だけど小田裕二さんを連れていくと不幸せなわけでしょ、これ桶谷さんと、その何とかさん、過去仮名でもいいんだけど、この人同じ状態、例えば小田裕二と付き合わせるっていう同じ状態なのに、片や桶谷さんは幸せと感じて、片や何とかさんは不幸せと感じる、人よりこれ違うよね、なんで違うんでしょうかね、なんで違うんだろう、人によってこの幸せっていうのは。
個人差、
何の個人差ですか、何が違うかな、まあ、好みだね、好みなんだけど、まあ、一言で言ってしまうと価値観ですよね。価値観が違うから人の、はいはいはい、人によってそれぞれ幸せだって違う、ね、だから押し付けるものでもなければ、まあ、自己満足は自己満足でいいんじゃないのっていう、そういう世界ですよね、はいはいはい、じゃあもう一つ、例を出しますね。桶谷さんは、まあ、実際どうかどうか分かんないけど、甘いもの大好き、辛いもの大嫌い、で、あともう一人、なんとかさんがお金がいて、この人は、甘いもの大嫌い、 辛いものは大好き、
はい、
ちょっと逆なのね、
はい、
3人で僕と3人でね、どっかデートに行ったりしてですね、うん、で僕はソフトクリームを2つ抱えて、はい、帰ってきました、うん、で、あなた方2人にソフトクリームをあげました、うん、はい、奥谷さんは幸せですか、幸せですか、甘いもの好きですか、
私は幸せです、ね、
もう一人の彼女はどうでしょうかね、
幸せ
ですね、幸せですね、はい、じゃあそれがソフトクリームだからそうなったけれども、うん、もう一口食べたら汗がダーッと出てくるような辛い激辛カレーを2つ抱えて持ってきました、はい、奥谷さんはどうですか、
幸せですか、
幸せですね、もう一人は
幸せ
ですよ ね、うん、ね、ちょうど逆の関係になりますね、
はい、
ところが、うん、今度奥谷さんがちょっとね、こう思いました、うん、辛いもの美味しそうに食べてるな、
はいはい、
私もそれ美味しそうに食べれるようになりたいなっていうふうに決心したとしますね、
はい、
でちょっとずつ舌を鳴らしていって、うん、1年後には甘いものも好きやし辛いものも好きになりました、
はいはいはい
はい、その状態で奥谷さんに、うん、ソフトクリームを僕が持っていくと幸せですか、うん、幸せですか、
幸せです、
じゃあカレーを持っていくと
幸せです、
ね、うん、1年前は幸せ不幸せだったのに、はい、1年後は幸せ幸せになる、
うん、
ね、幸せになるのに、うん、一歩近づいたというか、
おー、はいはいはい、
そう思いません、
はい、思います
だよね、
うん、
これはなんで、なんでだって1年前の自分より今の自分の方が幸せでしょ、はい、それだけ考えると、
うん、
ね、なんでやろう、何が変わったかね、
味覚
が変わった、
うん、
まあまあそういう方法なんだけどね、うん、答えを言っちゃうと、
はい、
好きなものが増えたよね、
はあ、確かに、
うん
うん、
好きなものが増えれば幸せが増えるよね、
はい、確かに
でしょ、
はい、
だから幸せっていうものを定義するならば、
うん、
辞書に何て書いてあるかは知らないけれども、
はいはい、
幸せを定義するならば、うん、自分の好きなものに囲まれている状態を言うんですよ、違いますかね、
確かに
でしょ、
うん、
だから幸せになりたければやることはただの一つ、
うん、
好きなものを増やすことですよね、
はあ、すごい、
違います
か、確かに確かに、
だから私も今この世の中をね明るくしていくことは元気づけていこうっていう活動をいろいろしてるんだけれども、はいはい、若い人たちにこの話は必ずするんだけどね、うん、その幸せの話、うん、ね、まず自分の仕事を好きになりなさい、自分の家族を好きになりなさい、自分の隣人を好きになる、自分の上司同僚を好きになる、ね、自分の後輩を好きになる、で何よりも自分自身を好きになる、
はいはいはいはいはい、
あいつはもう嫌やっていう人が世の中にいなくなれば、
うん、
殺すって意味じゃないよ、好きになっていなくなるってことよ、うん、そういう風になっていけば幸せになりますよね、
確かに、ね、
で何よりもやっぱ自分が好きになれば自殺する人がいなくなりますよね、
確かに、うん、
と思うんです、
へー、
ただ幸せになるためにやることだったんです、何やったっけ、
好きなものを増やすこと
その通りです、
へー、
はい、いかがでしょうかね、
いやすごい、うん、
この話をするとですね、結構若い人たちはね、
は
悩みが解けましたとかね
で
みんなぼやーっとしてるから分かんないんだ、
なるほど、
幸せ何って言うと、うん、結婚とか、うん、じゃあ結婚するのは幸せなの、じゃあ、うん、そうじゃない人もいるよって言っちゃうと、
はいはい、
一言で、ね、一般性を持った一言にならないじゃないですか、
うん、
そうすると一言一言のね、この幸せ、まあ、成功はまたいつかやろうと思ったんだけど、
はいはいはい、
一つ一つ定義づけてやる、そうするともう例外なくそれやという一言にぶち当たると、
うん、
出口が見えるわけ、トンネルの、
はいはい、
ね、まあ、なんとなく成功幸せっていうのはなんとなくしか分かんないと、うん、トンネルのど真ん中に、ね、置かれた時に出口がどっちか分かんないのに、
はいはい、
全力疾走できないでしょ、うん、で一生懸命もがいてもがいて、
うん、
ね、全力疾走もできんわね、どっちがぶち当たるかもしれないって、うん、でもがいてもがいて焦って、うん、へえへえってなってきて、うん、あ、私はこんなに、頑張っているのに、うん、何も事態は良くならないわ、
はいはいはい、
私はダメなんだわっていうふうになってしまうと良くないから、ね、その子供の定義っていうのはそのトンネルの明かりですよ、出口の時にね、それはできるとどうですか、全力疾走できそうな気がしますか、
します
ね、そのここに向かってダーンと行け
るんだ
よね、
目的がちゃんとなって
ね、で無駄な寄り道しなくてもいいでしょ、まっすぐ最短距離行けるでしょ、光はまっすぐしか進まないからね、でこの言葉を一つね、普遍性のある言葉でに出会うと自分の悩みとは消えるし、自分の進むべきことは分かる、チェックができる、今自分はどこにいるのってチェックができる、
はいはいはいはい、
でこの前そのある本を読みましてですね、
はい、
この言葉の話ね、本屋大賞今年の、
はいはい、
うん、ね、本屋さんに勤めてる人がやりたいやつ、あれでね、船を編むっていうのがありましたね、
はい、
あれちょっと読ませていただいて非常に、うん、読まれました、
いや、読んだことはないです、
うん、船を編むっていうのは、うん、辞書を作る人の本なのね、
はいはい、
辞書、
はい、
い、でも辞書って作るのは非常に難しくて、うん、今のその幸せとか成功とかね、この言葉の定義をこう並べたのは辞書じゃないですか、うん、はい、例えば右というものを知らない人に右というものを君はどう教えるかでっていう一節があるよね、
は
あ、茶碗を持つ方の手じゃない方でこの鉛筆を持つ方って言っても左手の人は違うし、
う
ん、
そうですよね、
紙の上にどうやってそれを説明する文字を持ってる、うん、あの本を読むとね辞書を送りたくなるんですよまた皆さんあの読んでいただければ面白いと思うんですけどね。でも本当にあの、まあ、右っていうのは、まあ、答えを言っちゃうと東の方を向いて南の方向で書いてあったんだけど、
あ、私も今それを思いました、方角で表すのかな、
うん、まあまあそういうようなことが、ね、書いてあります、まあ、そういう人の苦労が書いてありましたね。私も本当にあの何でもそうだけど、うん、曖昧になってるもう便利な日本語って多いんですよね、
はい、
うん、それって何それって何それって何っていうふうに3回ぐらい何を言って繰り返していくと、うん、大体この行くべき道が、ね、見えてくる。
なるほど、
はい、今日はまあ幸せになるためには、うん、あ、好きなものをやっていけばいいんじゃないかというものでございました、はい、
勉強になりました、はい、もっと坂上先生に相談したい方はまずはお電話でお問い合わせください。電話番号は 0766-28-9583 0766-28-9583 です。またホームページからも受け付けています。坂上先生、今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。